宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
新年明けましておめでとうございます。福井です。
金内彩子です。よろしくお願いします。
この番組のメインパーソナリティ、
おめでとうございます。北浜隆一郎です。
今年もよろしくお願いいたします。しします。
どうぞ。
新年早々なんかすごいバタバタなんですけど、
まだね、3日間株が上がらないというね、まあ、珍しいスタートですけどね。です。
ああ、そうだ、最初の3日間がマイナスだとかいうアノマリーね。
そうですね。でもね、年初はね、毎年悪いですよ。
去年も2日間はマイナス、
そうそうそうそう。その前も確か大発会を下げたと思うんですよ。
そうです。
いつもだからね、年初はもう上がらないですよね。そういうふうに考えていけばいいですよ。でしかも去年は16日まで下げたからね。
去年はそう、1月
結構下げました。16日まで下げ続けだったですよ。そんな状態ですからね、まだ3日ですから。
まあ、それでも去年はちゃんと持ち直したわけですからね、
一旦
ね。
そういうことですよ、はい。だから今年もまだね、諦めるのは早いですからね。もう3日で諦める人多いからね。
まだ諦めるのは全然早いですよね。
いや、早いですよ、早いですよ。
うん、
そうなんですよ。たった3日なんですけど、っていうか、2つ半。
2つ半。そうすると今日の掛け声って言いますか、はい、出だしのやつは何と言ったらいいんでしょう。
まだ諦めるのが早い。
そうですよね。
諦めないぞ、水曜日。
まだ諦めるのが早い。だってまだ3日なんですよ。2日なんですよ。
いや、今年は諦めちゃったわけじゃないんですけど。
昨日でね、諦めた人結構多いよ。本当に、周辺にはね。まだ2日だぜって言ってね。
いや、そうなんですけど。
でも、はい、下げ幅は結構でかいからね。
はい。
そうですよね。
600ぐらい、私昨日まで。はい、仕事に行きましたか
ということで、全引けの、
はい、日経平均株価全引けは200円23銭安、18,151円77銭。トピックス 1486.64 マイナス 18.07 ポイントとなりました。朝方小動き 18,469円というのが今日の高値だったんですが、10時過ぎですか、はい、中国人民元の基準値が発表されたあたりに一旦ガーッと来て、その後今度中国のサービス業の PMI でまたガーッて来て、で今度北朝鮮でなんか地震だとか言って、核実験じゃないかとかいうことでまた下げるということで、非常に外部環境に振り回され続けてますよね、先生。
外部環境といってもさ、
はい、
まあ、中国だよね。
中国
そうですね。ですから、まあ、今年もね、まあ、去年も要するに中国のことで株が急落したわけですから、しかもその人民元のあの時は、今回はね、あの自然に下がったということですけど、あの昨年は、うん、なんていうんですかね、あえて下げたと。
切り下げがありました
ね。ありましたよね。だからそれで下げたんですから、もう本当に中国、人民元というこの2つの言葉怖いですね。今年もやっぱりちょっと気をつけなきゃいけませんですね、
でも今年も気をつけなきゃいけない、まあ、3月に全人代があってですね、
はいはい、
どんと何が出てくるのか。
そういうことですね。
何が出てくるんでしょうかね。
いや、それは分かりませんけれども、とにかくある日突然ね、その中国リスク、チャイナリスクね、これはもう本当に大きなものとしてね、今年もこの時々ね、2、3ヶ月に一遍ですね、東京市場を襲うということが考えられますよね。で、それに歯止めをストップ、チャイナリスクというふうになるには、米国市場が、まあ、ちゃんとしてくれるかどうかということになりますよね。
アメリカにかかっている、
そういうことですね、なりますね。
そのアメリカだって、
はい、
ね、
はい、
ISM がまた悪かったんですよ。49
ですもんね。
良くなかったですね。
良くないですよね。
まあ、それは、株式市場もね、まあ、昨年の動きを見ますと、まあ、米国市場ってニューヨークダウは 2.2% マイナスでしたからね、うん、東京市場はまあ約 10% 近く
9.6 ぐらい
ですね。そうそう、上がったということで考えますとね、まあ、あの米国市場自体は、まあ、今年もね、そんな強い動きはちょっと期待できないということですけど、その今回のように中国、チャイナリスクによってこうダーンと下がったところで、向こうが、まあ、 下げないで踏ん張ってくれるかどうかなんですよね。で踏ん張っててくれる可能性はあると思うんですよね。
でも8日とりあえずはね、はい、サーキットブレーカーとかなんとかって言ってましたけども、はいはいはい、8日には今度は保有株企業なんか保有してるね、それを売ってもいい。
あれさっき出ましたよ、ちょっと延期って、
延期になったんですか、
こんなに下げてますからね、
出ましたね、
当
局が動きましたねっていうことで一応落ち着いてもいいと思ったんですけどね、
まあだからその当局、まあ、下げてしまうのも困るんですけど、はい、当局がいろいろ動くことそのものがやっぱり月が来てるってことですね。去年のその、まあ、急落の時のね、やっぱりそこでなんか支えたりいろいろしましたから、その月が今半年したところでこう回ってきてる、信用取引のこう技術が来てるようなものになっちゃうんですよね、ですからそれが今響いてるところなんですけどね、
でもあんな売り金とかして、後から出てくるには決まってましたよね、
決まってますよね、
そんな言っちゃいけませんけど、
だってほとんどの株をその売買停止してるわけですから、いずれしてもそれもこう解除していかなきゃいけないもんですから、それ解除していくとなると、それを理由に今度はまた売られるっていうことなんです
よね。その間にこう経済が立ち直ってればみたいな時間稼ぎですよね。
そう経済はちょっと立ち直りにくいですからね。
そこですよね、
そうですよね。だソフトランディングかハードランディングの違いなんであって、こう下降線をたどるということをこう止めはないんじゃないですかね。ただ激しく落っこちるか、
ね、今 7% 6% がゼロになるってことはありえないでしょうからね。
それはないですけど、6% 台が 5% 台というのは当然、当然と言ったら言い過ぎですけど、可能性としてはもう非常に高いわけですよね、今年はそういうね 5% 台という数字を見るような形になる恐れ多分にありますもんね、それはそれでいい、それはその市場もね、はい、ある程度その織り込んでるというか承知してると思うんですけども、ある日突然、まあ年初の時もそうですけど、サーキットブレーキをかけなきゃいけないようなこととかね、そういうことが起こることがやっぱり東京市場はもう非常に中国市場に敏感ですからね、最も敏感ですからね、だからこれからもう本当にチャイナリスク、中国からいいことはあんまり出てこないということですよね。
ね、
ですか。
いわゆる爆買いっていうものをね、中国だけじゃないんですけれども、去年の末ぐらいでピークを迎えたという見方もありますもんね。
まあ、ピークはね、まあ、爆買いそのものは続くと思いますけどね、まあ、ものすごい激しいものではなくなるということになると思うんですけどね。
あともう一つは大きな懸念が中東情勢、
今年はこれが加わっちゃいましたね。
入っちゃいましたね。あれでね、この中東問題でね、非常にこう注目すべきことが一つというかいろいろあるわけですけど、ちょっと違和感があるのがあるわけですよ、でそのサウジアラビアと、まあ、イランというね、その中東 その大国同士のね、まあ、ぶつかり合いというか、そういうような状況が予見されるような状態になってるわけですよ、そうしますとね、かつてで考えますとね、これはもう中東大混迷どころじゃないわけですから、一触即発なわけですからね、オイル価格が上がらなきゃおかしいんですよね。
そうなんですよね。
オイル価格が上がるところがちょっと下がったりするぐらいでね、オイル価格にプラスに働いてないというかね、これがね、異常な状況なんですよね、考えられない状況なんですよ、中東ってだったら以前だったらね、なんか、起こればね、オイル価格が暴騰したりなんかしたんですよ、一時的にしろね、何にしろね、ところが今回はね、まるでそれが起こらない。
そうですね、
これがね、ある点深刻なんですよね。
それもね、例えば、ある人に言わせると中国の景気減速、それで需要がなくなってるからか、
もちろんそういうことがあるんですよ、そうですよ、
シェールもあります
し、シェールもありますしね、
そうですね、
でアメリカも輸出を45年ぐらいに解禁
してるんですね、だからこういうそのなんて言いますか、オイルが下がったりすることはその経済にとっては非常に、日本市場にとっては日本の経済にとってはいいことなんだけれども、それがね、円高要因になるってことは株で考えると ね株式投資では困るんですね。
今日も18円ですよね。
そうなんですよね、
もう18円ってことはきついですよね、
株で言うと、ね、118円の
後半ぐらいでしょうね。
今こう30銭台までありましたね、今日。
うん、
だ去年124、5円行きましたか。
25円行ってますね。
そこから6円今日、もう円が上がってるっていう形になりますから、これは結構響くんですよね。だからこれ本当に私んちの灯油代が上がるのは嫌なんだけど、オイルが上がってくれないとね、ちょっとこう東京市場は困りますね。
困るんですね。そうそう、困ることばっかりですね。
いや、そうですね。
ギリシャだって。
はい。ギリシャ。
延長してるのがそろそろまた来ますよ。
ギリシャってなんかあったっけ？
なんか、期限が来るんですよね、そろそろまたこれ。そうそう、
ギリシャまでいろいろ拝み倒して、先延べ先延べったらまた来ちゃうんですよ。
ギリシャってもう忘れちゃったよ、ギリシャの
こと。本当ですよね。忘れてたことがまた。
去年はそうです。あの、年の前半はね、ずっとギリシャだったんですよね。それがね本当に忘れられてる感じなんですけども、うん、あのおっしゃる通りね、またそういうことが出てこないとも限らないですね。
中国のその大株主の売りが禁止されてた期日が来るっていうのも実は忘れてました。
そうです、半年半年、
はい、ああそうだったと思って、
そういう決まりがあった。
それをいきなりどこまでこれ延長するんですか。今ニュース入ったばっかりのニュースでしょ。
そうなん
で、どこまで延長するんでしょうかね。
ねえ、また半年とかってまた半年後に出てくるんですかね。
市場が続くまでね、やっぱり延長、まあ、中国なんでもありだからね、あの市場のコントロールについてはね、
うんうん、
だからまあ目先はちゃんとコントロールすると思うんですけども、はい、まあ、いずれでもね、さっき言いましたようにね、解除したりなんかするんだろうというふうになっちゃいますから、うん、市場としてはね、やっぱりね、マイナスに見ていきますよね、うん、どうしたってね、警戒しますから。
ね、あと今おっしゃってたその為替、
はい、
これは日本の企業業績、数字上だけでもえらく響いてきますよね。
響きますね。これは輸出関連だから株がこう上がらないわけです。だから、うん、今年はだからね、そういう意味で言いますとね、まあ、あの大型株だとか主力株というのはやっぱ苦しくって、うん、基本的にはね、はい、私は強小銘柄と言ってますけど、強い小さい企業群ね、
うん、
強小銘柄で行くという
風に、ね、強い小さい、
そう、強小強弱ってある。
だってそういう意味で言ったら
弱大とかね。
そういう意味で言ったら北川さんもともとそれの専門じゃないですか、強小銘柄の。
でもね、あ、大型株が強い時は、はい、大型株。
大型株。
そうでしたよね。
NTT 行きましょうと、
ね。そう、この番組でもね、出して毎週出していただいてる銘柄ね。
はい。
そうでしょう。
大型株ってパッと乗りますもんね、そっちにね。
それはね、あの上がる株がいい株ですからね。
うん。
はい、いずれにしてもね、はい、まあ、あの今年はやはり日経平均のね、こう上がり方っていうのはやっぱり弱そうですから、
うん
う
ん、
そういう意味ではね、あの強小銘柄
でも経団連であるとかいろんなところの会社のトップとかね、はいはい、2万3000円で行くだろうとか、行くだろうと言わないですけど言ってますよね、見通し、
まあそれは日経平均のね、予測はね、言われこちってね、なかなか当たんないね、正直言って、これまでの経験で言いましてもね、
う
ん、
そういえば、
まあ、方向性としては、もちろん当面ね、あの昨年の高値の、
はい、
2万952円でしたっけ、うんうん、それぐらいは超えていかなきゃいけませんよね、グランドはね。
年末までですか。
結局ね、結局私は思うんですから、改めて思うんですけど、うん、あの大きく 20% 下げたときにね、はい、元の値段になるのにね、うん、半年かかってるんですよ、大体ね、うん、で今回はね、私は早めにね、その元の値段のところまで行くかなと思いましたけれども、うん、やっぱり半年かかっちゃうんだなというようなところですよね。ちょっとあのまた改めてね、この半年説っていうのをね、私また改めて確認しましたけどね、
だからそれがね、ストーンと落ちてくれて、まあ、それで、損を被る方もいらっしゃるんですけれども、
はいはい、
でじわじわ上がってってくれないんですけど、じわじわじわじわ下げてったなんてのまた嫌ですよね。
じわじわね、言わんですけどね、
うん、
まあ、これドラスティックに下げてますから、
うん、
昨年とね、
はい、
最悪ですよ、16日、16日なんだけど、昨年はね、まあ、そこまで下げてほしくないんですけど、
うん、
まあ、そこから回復した
ら、1万6000円でいくらでしたっけ、
ね、うん、あ、そうそうそう、ね、
8月の下げのとこですか、
いやいや、年初の下げのところはね、1万6000いくらだったんですよ。
そうですね。
まだありますね。
まあ、
嫌な話をするようですよ。
それはね、回復するという可能性は、まあ、十分ありますから、
うん、
その辺はね、そんなにこう、3日で悲観することねえぞってやつ
です
ね。
そうそう。まだまだ先は長いですしね。
そうなんだ。
まだまだ先は長い
って。で、先ほど
まだ2日と半分だぜ。
それで、先ほど北間さんがおっしゃったように、まあ、日経はそう動いてね、いろんな情勢、国際情勢も含めて影響されて、まあ、厳しいとは北村さんおっしゃってないですけど、そういう関係でも強小銘柄を探し合いは儲かるでしょ。
そりゃそうですね、そりゃそうですよ、
ね
ね、
もう強小銘柄、
そうですね、いやあ、でそのなんて言いますかね、市場環境は悪いんですけど、はい、やっぱり悪い時にうまく投資をするっていうのはやっぱり大事ですからね、
うん、
去年僕ね、
はい、
話時間あるの、
どうぞどうぞ、
忘年会やったんですけど
忘年会、
いろいろ知り合いの方とかね、
はい、
そうですね、 雨宮京子先生も来ていただいたりね、うんうん、岡本さんとかね来ていただいたんですけども、
あ、先生毎年やってらっしゃるそうで、
そうそう、そこにその、ある個人投資家の方がね、お見えいただいたんですけども、彼はねなんかね、あれ1987年ぐらいだったかな、ブラックマンデーの頃ね100万円でスタートしてね、うん、今はね、なんだろうな、もうべらぼうな金額になってましたね、
うんうん、
それはそのコツとしてね、どういうふうかというと、株が下がった時買うだけですよとか言ってらっしゃいましたけどね、うんうん、いやいやいや、あのとてつもない利益になってるようになったんですけどね、ですからそこでね、
はい、
あ、その競争銘柄でね、みんなこう、あれやってるんですよ、競争やってるんですよ、うん、銘柄出して、ね、うんうん、誰が一番になるかって、もう今年はもう決まっちゃった、もう3日間で、雨宮京子先生が1位じゃないかと思うんで、うん、
何出てるんですか、
ラクーンっていう
か、
ラクーンをやってさ、はい、2日ストップ高してあるの、
お
もう、まあ、1位で取られちゃったの、全く
先生、桜インターネット言っとけばよかったのに、
本当だね、惜しかったよ、もうやギブアップと
今時そういう銘柄が出てきてるんですか、この、ね、新年に。
そうですよ、
私とカラウちゃんがやってる別の番組ではとっくに出てましたね、その、はい、その銘柄は
楽運、
ええ、そこらもですよ、
楽運は去年もうすでに出たんですよすでに出たんですけど、また年末にかけてまたギャーッと来たんです、
そうそう、年末にかけて、
いやだからこんなに上がってからもう一回行くんだろうかと思って、うんうん、なかなか買えなかったという人も、
夏ぐらいに上がったんですよ結構ね、
でもそういう例があって、また、はい、まあ、それは楽運というのは別かもしれないですけども、安いところに着実に仕込めばいいわけですもんね。
そういうことです。
で、仕込む基準としては、やっぱり日経平均が基準なのか、日経平均を見ておいて、うん、お、安いなと思ったら、パッと乗れないんですよ。
桜インターネットなんかの、私なんかもうノーマークでさ、あれはもう悔しいったら話ないんだけど、
うん、
ただ、ここでやった、最近やったやつだって、あの、
うん、いいですよ。
アカコムとか、ああいうのなんか、うん、結構上がって、
ということで今の銘柄の話に入っちゃったんで、はいはい、いつものように今年もですね、
はいはいはい、
北川さんの銘柄をチェックしていきたいと、チェックするだけでお聞きするのがメインですけどね、
もう去年のね、
はい、去年の銘柄ね、
はい、もう去年の方は忘れましょうか、
いやいや忘れないですよ僕は。
12月30日に取り上げていただきましたのがアウトソーシング、12月30日に取り上げたってことは1月4日の初めね、3155円から見まして今日の全引けが3205円、すごいプラスだ、
ほらこれがあるからいいですよね、
うん、
いやまあね、
こんなにみんなガラガラとしている中で、ね、
日経平均見てくださいよこれ、
うん、え、日経平均はねもう死んでるよね
なんか自分の言った銘柄だけ上がれば他のことはどうでもいいというその魂胆が見え見えでいいですね、
どうでもとは言いませんけどね、はい、まあ、他のものはもう置いときましょうという感じですよね、
はい、
その前12月16日は、カネカ4118でした。カネカは12月17日に1254円で今日の全引けが1186円、この間に1278円はありました、
うん、1年上がりましたけど1年とかまだ続いて
ない
、ま
あ、これは上がったとしても大して上がってねえな、北山さんのあれだ
から横売券
です、もうでも店長ですからね、あの、うん、ウィングがねアフリカで売れてるという、うん、
そう
ことはね大事でございますよね、
うん、
続いて12月9日は大福6383でした、
大福はいいぜ、
いいですよね、これ12月10日に2銭飛んで5円、今日はさすがに1975円ですが、この間1月4日に2115円という高値をつけています、う
ん、1月4日って
そうそう
2日目
ほら年初ですよ、うん、そこであの新高値かなんかじゃないの、
そうだったと思います、
ほらそうなってるじゃないですか、
福の神ですね、
福の神ですよ、まさに、ね、
名前がいいからって言われました、
うん、そうそうやっぱりそうだったでしょうか、
で
やっぱりそうだったんちゃって、
だって大福
物流の
大福、そう、はい、名前は大事ですよね、福井っていう名前大事でしょ、
ね、
福がついてるからいいんだよ、
そうですね、
福がついて井戸っていう意味だからね、本当だ、
福井井戸からこうなんかこう引き上げるといっぱい金貨がなんかこう入ってるとか、
そうそう、そこから湧き出てくる
って、福がそういうことだ、
そういうことなんだ
よ、おなったらいいな、
いやいや知らないの、
なんかおもちゃの隠れたかそういうのか見たことないけどね、井戸の中出てくるのは
ね、がつくんだから、
その前はですか、
そして、12月2日は小糸製作所、12月3日が
何番だ、
あ、7276です、はい、小糸製作所12月3日に5140円で今日の全引けが4675円、
うん、
これはそのまんまですね、5160円まで、
ね、ちょっと厳しいですね、うん、今のところね、
うん、
やっぱりこう為替の影響を受けやすいやつはやっぱ受けてますね
受けてますか ね、 残念なが
ら
ね、
まあ、でもこれほらね、あのライトのね、
自動ライト
自動点滅をね、こう義務化されるという形になりますから、うんうん、まだ生きてますからね。
そういうことを義務化しない、どうしたらライトを10個ぐらいつけるよとか義務化しろとか、そういうのがあったら一挙に売り上げ5倍とかね。
それはいいね。
カピカになっちゃって
、まあ、眩しいライトもあるんですけれどもね。
そうだよね。
こういった製作所でした、
はい、他になんかカノちゃんがこう 目をつけてるというか注目したのがあって、
あんまりないんですけど、
あんまり
すいません、こう今日はちょっと全体が、
え、岡村製作所ってやったじゃないですか。
岡村製作所
11月の25日
です7994そうなんですよ、11月の25だったので26日に1214円で、今日の全引けが1190円です。
ああ、そうだね、
あんまり動いてないかな、
うん、一時的に上がったんですけどね、
はい、12月の半ばに1271円をつけておりました、
うん、そうそうそうそう、
はい、
いい頑張ったんですけど、その後がちょっとね、うん、使えませんけどね、
そうですね、
うん、ということじゃないでしょうか、
まあ、ということでしょうかね、
はい、
まあ過去のことを振り返らずにやっぱりこれから先、
はい、ね、
まだ2日半ですから、ね、始まって、ね、
本当にわずかですよ、
うん、それで言ってましょうか、
ね、僕ねやっぱりねちょっと
年の初めの銘柄、
年の初めですから、はい、申し上げたいんですけど、ね、やっぱりね1年の計は元旦にあるっていうか、1の計は5日にある、
第8回に、あれ第8回じゃなくて、
5日じゃないですよ、
今日
は6日です、
6日にある、
6日にあり
本当は元旦にありだから ね、 ね、今年の元旦のね、はい、目標はですね、はい、資金倍増と、
先生今年じゃなくて前から
毎年毎年倍増ですごいですよね、
資金倍増狙っていきましょうと、はい、いうことをね掲げたいと思うんですよね、
はい、
積極策を取りましょうと、
積極策でいいわけ
ですか、そうですね、そうですね、積極策って言ったって毎日攻撃するってことじゃないからね、
うんうん、
待機するのも積極的に入りますからね攻めなくたって、
先生去年と今年と比べるとどっちが積極姿勢ですか、はい、攻めですか、
今年が攻めですよ、
去年より
すでに申し上げたような気もするんですけど、まあ、ここで申し上げてないか、勝負の3連相場に入ってますからね、勝負の3連相場ってどういう意味かというと、これ安倍政権が、寿命が3年だということですよね、でここで、はい、ということはアベノミクスの、後半戦ということですよね、
もう3年経ちました、
そう3年経った、うん、あと3年
第2ステージに入った、
そう第2ステージ後半戦なんだから、その後半戦をねいかにし安倍政権も締めくくろうかと考えてるでしょうし、我々もねちゃんと締めくくっていかなきゃいけないということで、何が何でもこの3年間はね、決戦ということですよね、
うん、
ちゃんとしなきゃいけないということ
ですね、そっちで決戦してくれるといいんですけどね、安倍のミクスも、
いやいや、それはさ当てにできるところできないところもありますけど、我々自体がねどうその市場に向き合うかということになりますから、うん、まあ、アベノミクスはね、一応期待はするものの必ずしもね期待に応えてくれないということもあり得るわけですけども、うん、株式市場はねアベノミクスだけで動いてるわけじゃないんですけども、いずれにしても3年というねアベノミクスのその継続期間があるわけですからね、少なくともだってそれが新政権になったらどうなるかっていうのはもう分からないわけですからね、
そうですね、
ね、分からないわけ
です、ね、
もちろん延長もあるんですよ、延長もありますけどね、
うん、
いずれにしても後半戦に入るということを前提においてですね、投資をやる以上はですね、この3年でね、もう何が何でもね成果を上げるということですよね、そこはだから、うん、まあ、できたらね、うん、3年倍増いけばいいですけどね、
3年で倍増ですか、1年じゃなくて、
あんなこと言ってるよ、
なんだ1年で倍増かと思って、
1年倍増になればそれはいいですよ、それは望むものであるかもしれませんけど、
うんうん、
まあ無理がいきますからね、
うん、あんま無理はいけないですね、
そうそうそ
う、
7% でだって10年で倍増ですからね、
ですね、
そうですね、20% で4年で倍増ですからね、
うん、
そんな感じですよね、
うん、
その人によって金額が多くなればなるほどパーセンテージはそれで大きくなくたっていいわけですよ、
うん
ね、まあ、そうですね、1億だったらさ、
うん、
ね、毎年 5% だって大変な金額にならない、うん、
ちょっと計算できないんですけど、
ね、
1億なんて分かんなくなっちゃう、ね、丸が何個出てるの、
500万でも十分だとかあるじゃないですか、
うん、
ね、もちろんそれがね 7% と700万入ってくる、
すごいことです、
すごいでしょ。
いや、いいですね。
ね、でも100万円でさ、ね、5% だったらちょっと寂しいじゃないですか。
うん、
ね、去年だって日経平均 10% 近く上がってるわけだから、
うん、
それから考えればね、
うん、
やっぱりできたらね、
うん、
20% 以上とかいうふうに考えたいじゃないですか、うん、100万円の場合は、
できれば
そうですよ、
そうありたいです。
それなんか考えられるような銘柄、今日は何ですか。
はい、
はい、先生、今日の今年最初の銘柄です。
パスコですね。
パスコ、
パスコ、はい、9232のパスコ。
9232、はい、
今日の全引けが445円、13円安
お変わってるね
となっておりますが、先生、これな、4日大発会に475円という昨年来高値をつけちょります。
そうですね、だからちょっとこう横を張ってますけど、やっぱりこれ自動運転車関連株ですよね、
うん、
自動運転車関連株ってこう急騰してるのが結構多いんですよ。
で
ちょっと手が、ね、つけられないんですよね。でその中でパスコは要するに航空測量ですから、これ航空測量自動運転のためにはこれから、ね、地図の作り直しとかいろいろやっていくわけですから、
うん、
パスコはその中で比較的ね、株価の動きがマイルドだということですよね、
うん、
まあ、もう極端でちょっと本当にこう急落するんじゃないかという恐れがありますから、
うん、
やりにくいという対してね、まあ、パスコも下がるって、今日みたいにこう下がってるわけですけども、うん、まあ、大きくはその下げないんじゃないかと思うんですよね。ちょっとこの軽くね、下押す程度というふうに見てますよね、うん、ですから、そうですね、今日は13円ですから、もうちょっと下がって、もうとにかく445円なわけですから、
はい、
まあ、400円近ければいいことはないですけどね。
なるほど、自動運転でパスコ測量に行きますか。
航空測量で1位ですから、
うん、あれは地図を更新するのは大変らしいですからね、自動運転だったら。
ああ、そうだと思う。
今までなかった道ができたりとかね。
ああ、それはある。
あるのがなくなったりするんですから、最近。
う
ん、
そう。
あるのがなくなるとあんまりないけど。
これ、セコムの関連会社だよね、今はね。
ああ、うん。
バックも、しっかりしてますね。
いいですね。
なんか北浜さんのさえ方がこう、分かるな、こういうので。
いや、自動運転ですよ、自動運転。テーマ。
ね、自動運転本体でいけないから、こういう脇でいこうって、魂胆がいい
わ。なかなか実現しないんだから、ということはね。このテーマ性が長いわけです。
長いです ね。
自動運転できるまでさ、
うん、
何年かかからない
んですよ。そうですよね。
株式市場は盛んに言ってるんだけど、明日できるようなこと言ってるじゃないですか、株式市場は。
うん、
そんなね、10年でどうかっていうぐらいの話だと思うよ、僕は。
まあ、せいぜい車庫入れとかそういう宣伝してますよ。ああいうのはすぐできてもね。
それはね、どっかさ、これから名古屋に行きたいんだけど、ね、車であと寝てて行けるねっていう、なる？
そこまではなかなか。
ほら、30年とかだよ、はい、それなのに株式市場はさ、
うん、
もう明日自動運転できるかのように言ってるわけだから、これがね、結構だから、その実際に自動運転の使用というか、普通にね、うん、やれるようになるまで何十年もかかりますから、
何回も食えるわけですよ、これは。
そうそうテーマ性がね、長いんで、
その間に自動車いらなくなっちゃったら空飛ぶ自動車とか
そうやってね、そういうことがありえますよ。
ありえますよね。
空飛ぶやつでも自動運転がつきますからね。
うん、そうですよね。自動運転はいいんだ。
そう
数百年くらい
航空写真も必要ですよ。山が高さとか低いとかさ、
うん、
富士山が高くなっちゃったりしてまずいじゃないですか。
うん、
富士山が高くなっち
ゃった航空測量必要なんですよ。
なるほど、
はい、
そのね、自動運転のテーマが長い、実現しないってのはいいですね。
なかなか実現しないね、
うん、
明日かのようにみんな言ってるよね、
うん、
嘘だね、あれ。
そうそう、
でありえないよ。
とで工事に取り掛かってリニアですよ、だいぶ先ですからね。
ほらリニアだってさ、
うん、
もうやたら時間かかってるじゃないですか、自動運転は。ところがさ、明日でも自動運転、そこのところのね、うん、ちょっとした道をちょーっと走っただけでさ、
うん、
はい、自動運転だって言ってるけど、あれ実用化ってのはどうなります？
ねえ、
でしょ、
ね、だからそれだけ穴開いたりなんかしてるし、
そう、それだけね、寿命が長いってことですよ、テーマのね、
うん、
いいってことですね、これ、
ね
え、はい、
タヌキとかシカとかにも注意を呼びかけなきゃいけないし、
それはね、
出てきたら自動的に踏んでくれるんでしょうね、でもね、
それは割合
自動ブレーキってのありますからね、
うん、そう、タヌキとかキツネとか大きいけど、カメはどうなんだとかなるからな。カメ踏み潰していいってことないでしょ。
ダメですよ、
ダメでしょ、ほら、
うん、
ほら、そうやってそれをセンサーするの、あれするのは難しいとかさ、あるじゃないですか。
カメ道路を歩いてるんですか。
いや、カメとか
カニとかさ、
カニ
でもう少しするとそれこそ引き金が出てくるからね。
そうそうそう。それを積み潰してもいけない
よ。いやですよね、やっぱりね、命は大事だから。
そうですよ。
ということで今日はパスコです。
パスコ9232を挙げていただきました。
そうか、そういう視点で見るんだ。
そうですよ。
いや勉強になったらしいね、そうそう。ということで次のコーナーに行きます。北山さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断。はい、それにも相場のことをいろいろ聞いていこうと。ということで、このコーナー、卑弥呼の決断を開発、そして販売している証券スクロールビジネスの瀬島校長に、いらっしゃっていただいてます。瀬島さん、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
昨年末はですね、収録になってしまいまして、皆さんにご迷惑をおかけしたと思うんですけれども、その部分を補うべく、はい、全体相場、新春の全体相場初スタートは卑弥呼はどう占ってますか。
卑弥呼はね、お告げ度数が41ポイントですね、
下がってる。
下がってますね。
下がってますよね。僕ね、正月中ね、古代史の勉強をし直したんですけどね、
う
ん、この前あの奈良に行きましたからね、あの飛鳥村に行ったことがきっかけになってね、うん、それで邪馬台国は一体どこにあったんだろうって言って研究し、いろいろしたんですけどね。
いろんな説がありますね。
そうそうそう。もう私はもう九州に違いないと思ってる。
九州
だからそこは卑弥呼がどこにいたかですから、ほら、うん、改めて卑弥呼のね、このソフトのね、ありがたさっていうのをね、正月感じたんですよ。
で今の話とありがたさと別の話だと思うんですけれども
。一応私の中で
ごまかされてそうだと
思う。私の中でつながってて、卑弥呼のお告げはね、はい、非常に重要なんです、でどう言ってるかという と
自分でおかしいの
分
かってい
やいや、私の頭の中
すいません、どうぞ。
じゃないですか、いいですか。あなたすいますよ、41ポイント
41ポイントでした、
はいはい、加工中です。
ちょっとまだ加工中、
笑わせ、
クイさん笑いすぎ、
彼女に読んでもらおう。
下降中です。まだまだ続く下降相場と思われます。直近の高値圏から3ヶ月近く下降を続けておれば、このゾーンで反転するケースも稀にありますが、直近の高値圏から1ヶ月程度の下降が現時点であれば、下降はさらに続くと言えましょう。一応12月の頭の2万円ちょっとのせからだとすると1ヶ月ですよね。
僕ね、話しながら思ったんだけど、はい、カノさんがなんか卑弥呼に見えてくるね。
今読んでたからですか。そうそうそう、なんかこう赤と白のやつとか着ましょうか。
こうね、着てほしい本当に。
それで1ヶ月ですから、はい、12月の2日2万 2円ですか。
ちょっと厳しい予測
っていう、ね、まだってことですかね。
さらに続く可能性、1ヶ月まだ下げ始めて1ヶ月なってないですからね、うん、ちょっと本当にちょっとやっぱりお告げをね、ちゃんとこう踏まえてね、うん、したいですよね。
その
尊重したいですね。
度数といいますか、数値そのものは41と下がってるんですけれども、はいはいはい、まだあれな、積極的に行くところではないということを卑弥呼はこれ示唆してるんですか。
まあ、そうですね、ちょっと年末の予測と反してしまって、25日移動平均線は日経平均下降中ですのでですね、うん、やはりこのお告げに従わざるを得ないと、
うん、
私の予測が間違っておったと、
うん、
勝手な予測が間違っておったと、うん、いうことになります、
う
ん、いろいろ不測の事態、重なりましたのでですね、うん、そして年初からちょっと悪材料が中国、うん、中東ということで加わりましたので、ちょっと上値は重い展開かなということになるかと思います。
うん、それで卑弥呼全体相場をこうして占って、くれるというのも大きなメリットなんですけれども、個別株これですよね。そうですね。こういう時にもいろいろこの、なんですか、注目しておいた方がいいような個別株ってのはどんどん出てくるんですか、こういう相場でも。
まあ、日経平均のお告げ度が50を切りましたので、はい、注目しておいていい銘柄は出てきますけれども、うん、基本的には日経平均の日比線が5日線を超えて上昇してから考えた方がいいと思いますね、
うん、
今まだ
慎重に、
どんな銘柄がそこにあるのかなというのを研究する程度に留めておいた方がいいと思います、
うんうん、
買うのは25日移動平均線の手前、5日線を超えたあたり、
うん、
日経平均がですよ、
うん、
そしたらもっと前に 遡って底値から反転している銘柄、うん、何かというふうに選べば上昇確率の高い銘柄に会えるということになるかと思います。
なるほど、まあ、そういうふうにご利用いただければと思うんですけれども、
はい、
今日はなんか銘柄の紹介は何になるんですか。
そうですね、
選んで
くれた、これはもうちょっと過去のことになりますけれども、前回、同じです。10月になってからちょうど5日日経平均の5日線が 上を向いてきました、
はい、
この時に、それでは大底で、いち早く反転している銘柄は何かということで選んだのがコード番号6326久保田なんですが、9月30日谷のお付けで合格している銘柄です。これを皆さんにご紹介してみたいと思います。日経平均が上がったのは10月5日線を超えて上がってから、じゃあそこね、それよりも先駆して上がってる銘柄何なのかって選んだ結果がこの久保田です。6326。9月30日に合格ですよということで、水色のバーが立っております。そして、翌日10月1日の寄り付き値が1620円。その後の高値が2130円ということになってますけれども、その単純に引きますと511円の利益、1000株ですと51万ということになりますが、まあ、51万1000円ピタリと取れるということはありえませんのでですね、もうちょっと早めに売るという方もいらっしゃいますし、最後まで粘って、北浜の望遠顕微鏡で売ると、北浜の望遠顕微鏡で売っても42、3万から45万ぐらい、個人の欲との関係ですよね。ここら辺で、5日移動平均線、ないしは北浜の望遠顕微鏡の1シグマを切ったら売るということでやると、うん、45万は、はい、利益が見込めたということになるかと思います。
なんでしょう、この日々の決断ご利用いただくために会員になっていただくんですけれども、会員になるのはどうするんですか。
そうですね、利用料が月々1万9800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まずそちらをご請求いただければと思います。詳しい資料の請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
はい、ぜひね、お電話をおかけで今年の投資成功していただきたいですね、
はい、
その、投資成功の大きなきっかけとなるか、助けとなるか、来週14日木曜日北山さんの DVD CD 発売です。タイトル、はい、2016年資産拡大最大のチャンス到来、この銘柄でチャンスを手にしろということで、DVD 8640円、 CD 7560円、ともに送料を別途いただきます。お求めの電話番号、この DVD CD ですね、北山さんのお求めの電話番号は東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730 です。売り切れの場合もございますので、なるべく早めに予約をお願いします。来週木曜日発売ということで、北山さん、
はい、これね、本当に今年ですね、まあ全体はね上がってほしいところですけども、それはねちょっと置いといてですね、個別銘柄で勝負というふうにいきたいですよね。
強勝銘柄、
そのためにね、私もね、スタッフ全員にもね全力を尽くすと。
私もですか。
約束したいですね。
わかりました。僕1億総活躍で引っ張り込まれたくないんですが、この番組やるなら頑張ります。
スタッフ1位です
スタッフ総活躍、リスナー総活躍、
そうありたいですよね。
みんなでね活躍したいです。
そのためにも健康じゃないと今年も、
はい、それも入りますよ ね、
は
い、
もう一番です。
はい、ということで、新年早々、早々っていうことないですよ。北川さんありがとうございました。
ありがとうございました。